東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユー、マーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて今週のゲストは証券コード3940、株式会社野村システムコーポレーション代表取締役社長の野村義満さんです。
IT のコンサルティング企業ということですよね、
はい、今 IT っていうのは企業にもやっぱりなくてはならないもの、はい、それをやっぱりうまくコンサルティングしてくれる企業っていうのも大事な存在なわけですよね、はい、
特にあの最先端テクノロジーを駆使して経営戦略の実現を支援すると、こんな会社だそうでありますよね。
IT のさらに上を行かないといけない企業なわけですよね、はい、詳しく伺っていきましょう。ゲストは証券コード3940、株式会社野村システムコーポレーション代表取締役社長の野村義満さんです。
ではまず御社の事業内容ですね、はい、こちらの方からお話をいただけますでしょうか。
はい、当社の事業内容はまず大切なことは、はい、経営理念がしっかりしているということでございます。野村システムコーポレーションは社員の物心両面の幸せを追求しますと、社会の進歩発展に貢献しますということで、これにが浸透していることによって当社は新入社員を特に教育しております、はい、で新入社員の教育方法はインプリメントコンサルタント、あとはファンクションコンサルタントを6ヶ月間の教育をしております。これによって当社は、大きく経営利益に貢献する方法をとっています。で、なんで2016年にこれだけ、増収減益だったのが増収増益に持っていったということは、当社のコンサルタントのレベルが高いということでございまして、そのレベルの高さを表しているのが増収増益ということでございます、
はい、
ま
あ、業績もちょっと後ほどお伺いしたいと思いますけども、はいはい、まず、すみません、ちょっと分かりにくいところで言うと、はい、ファンクションコンサルタントとインプリメンコンサルというのが、はい、終わりになるという、はい、強みだというお話ですけども、はい、インプリメントコンサルというのはまずどういったようなものになるでしょうか。
まあ、簡単に言いますとプログラム開発だと思っていただければいいと思います。
なるほど。そしてそこからそのファンクションコンサルということですけども、こちらはどんな中身になりますか。
やはり経営課題の分析とか解決を企業に提案するという仕事でございます。
でそんな中でも御社はその経営分析をその結構付加価値の高い方向で目指されているというふうにも伺いましたけど、分かりやすい例えとかってありますかね。
例えば欧米色の高級会社ですね、はいはい、で日本の会社では軽自動車と、はい、そこに高級会社の付加価値の高い仕事をコンサルタントとしてやっていくと、そのことによって経営利益に大きく貢献すると。
なるほどなるほど。
儲かる案件の仕事をするには高級な会社ほど儲かると、うん、ということでございます。
ということはやはり御社の方としてはその高級会社のような付加価値の高い仕事、これっていうのはその御社でしかまあできないというような強みということにつながるわけですか。そうです
ね、SAP のコンサル認定を取らないと、はい、この仕事はやれない。
なるほど、はい、一般的にだから SI とかっていうのとちょっと違ってくるということになるわけですね、
は
い、
研修はだったら1ヶ月間で SAP の研修1ヶ月150万かかります。じゃあ当社では社内で研修できますので、そこに大きな当社の教育の力というのがあります。
それが御社のアドバンテージでもあるわけですね。
そうです、
はい、そうです。もう一つ御社の強みとして、人事テンプレートがあるというふうに伺いましたけど、はい、こちらはどういった内容なんでしょうか。
は
い、
人事テンプレートは特に当社はドイツの SAP のパッケージを使っておりまして、はい、欧米諸国の場合はどうしても欧米諸国の人事ですので、うん、日本特有の人事テンプレートにマッチングしませんので、当社が日本に合うテンプレートを作りまして、それによって、SAP ジャパンから2009年に認定いただきまして、2011年の12月に Z1 SAP オールインワンソリューション認定を当社だけ認定させていただきました。
これ SAP というのは要は御社の場合は ERP という基幹業務統合ソフトをやっていて、その中でもその SAP というカテゴリーだと思うんですけど、その中のとてもいい認定を受けたという、
そうですね、そんな理解で言うんですか。日本では当社だけです。
すみません、人事に関して、はい、まあ、いろんな手法あるかと思うんですけど、やっぱり日本と、その欧州とかアメリカというのはその制度というか仕組みが違うわけですか。
かなり日本は年功序列とかなってますので、はい、大きな違いでございまして、企業体系が全然違いますので、 そういう面では日本の企業体験に合うテンプレートを作ったと。
それも御社もこう強みになっている、はい、ということなんですね、はい、で、まあ、先ほどありましたけど御社はまあ12月期決算ということでありまして、はいはい、その16年の12月期、はい、終わったところについては業績の予想をこう超過達成をされていて、はい、冒頭ありましたけど、まあ、当初営業利益ベースだと減益予想だったのがこれ一転して23% の増益着地になってますよね、はいはい、でちょっと繰り返しになるところもあるかもしれませんけれども、はい、やっぱりここ その御社の今回の業績良かった背景をもう一度お話しいただけますでしょうか。
わかりました、ここの背景はですね当初は大手ネットの方がですね1億6000万のプライムの案件ですけど予想だったのが、はい6000万ほど上振れしました、うん、とあとエネルギーが2900万のところが1200万の上売れ と、もう一つユーザーなんですけど1月納品の予定が12月27日に納品いたしまして2000万円で結果的には9200万増とでこれで初め12月の22日に業績発表した時には 29% の経常利益増だったんですけど実質は2016年の予想より33% の増になってしまいました、うん、たった5日間で2000万ほど入りましたのでそこにちょっと上振れの実績になったと、うん、
これプライムっていうのは御社の方がこう提案しておやりになるようなそんな仕事という理解でよろしいですかね。
そうです、プライムは私の方で提案しましてお客様と契約結ぶという感じです、ね、
なるほど、はい、ちょっと業務の方にもう一度戻らせていただきますけど、はい、先ほど SAP というのがありましてそこの SAP の認定のコンサルタント数というのが御社、はいかなり多いというふうに伺いましたけども、はい、やっぱりこれ御社の強みになるわけですかね。
そうです、ここは私どもの強みで社員数は100名弱ですけど延べ人数で139名の SAP 認定でございます。
これも他社から比べると相当多いということになりますかね。
今現在の119社のうち19位となっていますけど、
はい、で今現状、まあ、業績今は非常に堅調だったということなんですけども業界を取り巻く今環境っていうのはどんな感じなんでしょうかね。
ERP6.0 から、はいはい、SOHANA といいまして、はい、メモリー今現在メモリーとハードディスクとコンピューター動いてますけど、はい、これがメモリーで動かすコンピューターに変わってきますので、うんうんうん、これが2025年までにリプレイしていくと、これに当社にはこれから大きく経常利益に貢献する需要かなと思っています。
なるほど、まあ、そうした中で、これ御社の成長戦略といいますかね、はい、今後 その展開というのはどういうふうにされていくつもりなのか教えていただくことはできますでしょうか、はい、
今後の展開ですね。ビッグデータが今現在ビッグデータほとんどコンピューターはメモリーとハードディスクで動いていると思いますけど、はい、このビッグデータをメモリーに置き換えちゃうと、このメモリーっていうのを、うん、HANA データベースと言ってるんですけどそれに置き換えることによって迅速に分析というかシミュレーションというものが出せると、あと今後このデータを IoT とか AI に使っていけると、
まあ、ハードディスクのほうで本当ビッグデータでもう別のところに置いちゃってそこでやると結構早くなるという話になっていくということなんですか、
は
い、
とクラウドというのがこれからまだ中堅関係伸びていくと思いますけど、はい、クラウドもアマゾンさんとかいろいろあると思いますけど、はい、データセンターにそこからデータのメモリーを使っていろんな迅速に分析と解析をするという方向に変わってくると思いますけど、ただクラウドの問題点は重量性ですので、はい、どうしても使えば使うと高くなっちゃうと、うんうんうん、だから24時間使うとこはどうしてもコンピューターを導入した方が安上がりかなと私は思っています。
なるほど、でそういう環境の中でもやはりその御社の方では先ほどのファンクションコンサルとかインプリメンコンサル両方やってるんで、はい、その中でも勝ち抜けていけそうだと。
そうですね、当社社員が優秀ですんで、うん、逆にこれから需要がものすごく伸びてくると思いますので、はい、十二分に仕事は流れてくると思っております。
なるほど、であとは先ほどのちょっと決算に絡んで、はい、こう終わった16年の12月期について普通配当が51円、それと記念配当も51円、合計102円の配当と、なかなかこう記念配当51円というのも聞いたことがないような感じがするんですけどね。
やはり株主様が当社をずっとやって感謝の気持ちで記念配当をさせていただきましたけど、
株主に対しての、まあ、はい、ね、上場して報いたいという気持ちですか。はい、で、あと今後についてはその配当に回すお金の割合を4割ぐらいにするというふうに思いましたけど、はい、そんな感じでよろしいでしょうか。
はい、そうですね、4割ぐらいしたいなと思っています。
なるほど。あと、まあ、もう一つ、10年後、まあ、御社のこう経営の姿ですね、はい、どんなふうになっているというふうに思われますでしょうか。
10年後もですね、当社はものすごく、特に SAP が ERP6.0 から SO HANA に2025年に変わっていきますので、うん、12分に10年後も当社はファンクションコンサルタントの集団としては12分に経常利益、株主に還元できるものと私は思っておりますけど、
今売上が終わった時でだいたい24億円ぐらいですけど、だいぶ10年後は大きくなっているというふうに。
そうですね、やはり社員が増えてくれば12分に還元できると思いますけど、はい、まあ、少数精鋭でやって儲かる仕事を取り入れていきたいなと思っておりますけど、
はい、あともう一点すみません、2016年の9月に上場されてしばらくちょっと期間経ちました、はいはい、上場されてどうですか、周りの、こう印象が変わったとか、お仕事に対するこう前向きな状況になったとか、このあたりについてはどうなんでしょうか。
そうですね、本当に9月の16日に上場させていただきまして、社員も一段と励みになって
頑
張って、
社員の方も、
はい、やってますし、経営理念も これが浸透してますので、なかなかいいなと。あとはモチベーションといたしまして、毎年SAP でシンガポールでやってる FCOM という大きな、3000名近く入って、アジア地区がみんな集まってきてセミナーっていうんですか、そういう
SAP のセミナーみたいなのを
やりまして、はい、それが当社の社員を若手3年目と5年目の社員を連れていきまして、そこですごくモチベーションかかってきまして、うん、と泊まるとこもやっぱ超一流のリッツカルトンと、これオーストラリア人も結構こういうところに泊まってまして、そういう付加価値の高いところに行くことによって当社のモチベーションを上げていくと、
その上場の人と本気みたいなこともあるんですかね。
と PM プロジェクトマネージャーとしてもできますので、はい、そういう面では若手がファンクションコンサルタントに伸びてるというところで、そういう意味で社員のモチベーションという意味でもそういうところにこうどしどし参加させたいなと。毎年年に1回ありますので、来年はまた違う国でやると思いますけど、そういうところに参加させて一緒に行きたいなと思っていますけど。
なるほど、わかりました。今日どうもありがとうございました。
東証プラスユ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナーイベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など、資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては、 JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて、今日のゲストは証券コード3940株式会社野村システムコーポレーション代表取締役社長野村義満さんでした。
そうですね、 SAP の認定になったことがね、だいぶその付加価値を高める要因になったということのようでしたね。
はい、それにしても配当すごいですね。
びっくりしましたね。
はい、東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。